SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
私たちが安全に暮らせるよう非常に重要な役割を果たす警察官。市民が法律を守るよう、そして犯罪が発生した際には迅速に対応することで、私たちが安心して暮らせる社会を維持しています。今日はビクトリア州警察の小沼由紀刑事にお話を伺います。小沼刑事は2011年、州初となる日本人警察官となり、フロントラインで活動した後、刑事として武装強盗や違法薬物、家庭内暴力、サイバー犯罪などの捜査に関わり、現在は特例で管理職ポジションに就かれています。時には危険が伴う警察の仕事ですが、小沼さんは何をきっかけにこのキャリアへの道を進んだのでしょうか。
2006年にワーキングホリデーでメルボルンの方に来たんですけれども、それで2008年、6年にビクトリア警察の方でアナリストとして1年半働いたのですが、その際に警察官の皆さんと一緒に仕事をさせていただきまして、で話を聞いているうちに、最前線での仕事に興味を持って警察官の職務に応募したのがきっかけです。
現在はどのような活動をされていらっしゃるんですか？
そうですね、いくつか、異なる警察の地域で最前線で働いた後に、いくつかまた別の刑事の部署の方を経験しまして、今はクライムコマンドという部署の中で、クライムコマンドに所属している刑事たちの研修と、あとはちょっと別のポートフォリオということで、今日本でも話題になってます、海外買収などを含む人身取引に関する仕事をしています。
このポリスアカデミーに入るためっていうのは、どういった条件を満たす必要があるのでしょうか？
私たちのウェブサイトにもあるんですけれども、警察の応募のプロセスには10段階ありまして、まずはそのアプリケーションの準備と提出、それと同時に、応募資格のチェック、そしてその後にビクトリア警察の入学試験があります。でそちらに合格されたら、その次の段階に進みまして、身元の調査ですとか、適性の検査ですとか、心理テスト、あとは健康診断や、総合的な審査が入りまして、で、そちらを通過した方が面接という形で、で、その面接に合格をしたら、候補者のプールに名前が加えられるということになりまして、アカデミーの方に、招集がかかるのを待つという、そういった感じで、大体今は6ヶ月ぐらいかかってるようですね。
一つ気になるんですけども、日本の国籍でいらっしゃいますよね、まだ。
はい。
日本の国籍でも警察官にはなれるんでしょうか？
そうですね。こちらの市民権を持ってらっしゃるか、あとは、もしくはパーマネントレジデンシーを持っていれば応募することはできますので、日本の方でも、日本の国籍のままでも応募することはできます。ただし今の段階ですと、その先のキャリアというのが多少セキュリティなどの関係で国籍が関係してくる可能性もありますので、そのあたりはちょっと今の段階では流動的なんですけれども、そういったこともあるということを一応念頭に置いておいていただければと思います。
小沼さんのようにこの多言語を話される刑事さんっていうのはどれくらいいらっしゃるのでしょうか？
そうですね、結構いると思います。例えばですね、韓国語を話す人もいますし、あと中国語、あとベトナム語もやはりそのあたりの国民多いですので、あとはインドのヒンディーですかね、あとはヨーロッパの言語など話せて資格を持っている刑事さんも多数いらっしゃいます。
やっぱりオーストラリアだからこそこの多言語重要になってくると思いますけど、日本人としてやっぱり日本人の方が巻き込まれた事故や事件を担当されることの方が多いのでしょうか？
その点に関しましては、基本的に私が日本人なので日本人を担当するということ そういったシステムにはなっていないんですね。で、時に例外として、例えば重大事件が起こって、残念なことに日本人の方が巻き込まれてしまった際に、やはり、こちらの警察と日本の警察の違いであるとか、こちらの裁判のやり方とまた日本の違いだとか、やっぱり、被害者の方が、私が経験した場合多いんですけれども、やはりそのあたりの、気持ちの持ちようだとか、理解の仕方っていった部分で、日本語が、必要だという時には、私の方に連絡が入りまして、もう長い事件ですと10年ぐらいサポートをしていた事件もあります。で、たまたま私に当たった事件で日本人の方が関係者の中にいたっていうのは、15年のキャリアの中で多分2、3件ぐらい程度ですね。
あれですか、やはり日本語を話せる刑事さんがいらっしゃったら、やっぱり皆さん驚かれますか？
そうですね。本当に、普段仕事をしている際には日本語を話す機会ってほとんどないんですけれども、やはり先ほどお話ししたような事情で、こちらから連絡を差し上げると、やはり、まずは驚かれて、その後は安堵というか、安心しましたということで、今まで担当の刑事に聞けなかった質問であるとか、日本ではこうだと思うんですけれども、そちらではどうなんですかっていう具体的な質問をしていただけるので、その分、被害者の方が置いてかれてしまわないというか、多くの場合、日本にいらっしゃるご家族の方とか、そういった場合も多いですので、距離だけではなくって、言語や習慣だとか、そういったものにも取り残されないように、なるべく、ノリッジギャップといいますか、その間っていうのは埋めていけるように努力はしています。
やはり日本とオーストラリアのシステムというのは、かなり異なるのでしょうか？
そうですね。私も勉強しないといけないぐらい、異なるので、よく日本でお世話になっている警察官の皆さんに質問をしてます。
近年犯罪件数が増えていると聞きますけど、オーストラリアにいらっしゃる日本人のケースというのはどうでしょうか？
そうですね。国別ですとか、ナショナリティ別には統計を取っていないので、具体的にどれぐらい増えてる減ってるっていうのは分かりかねるんですけれども、日本の領事館の皆さんに伺ったところ、最近コロナが明けてから日本人のとオーストラリアに来られる方が非常に増えたそうで、それに従って増えているという可能性はあるかなとは思います。
どのような事件に日本人は巻き込まれやすいのでしょうか？
そうですね。日本人がという観点から考えると、私先月日本にいたんですけれども、やはり日本のその安全さっていうのは本当に素晴らしいもので、やはりその感覚をこちらにそのまま持ってこられてしまうと、ちょっと私としては心配だなって思う部分がありまして、例えば夜道を一人で歩いても割と日本は安全だったりとか、席を取るためにスマートフォンとか貴重品バッグなどをテーブルに置いたまま、例えばドリンクバーに行かれるとか、そういった光景を見ていて、あれそのままオーストラリアでやってしまって危ないなっていうことは多くありましたね。あとは日本人の場合、シェアハウスでアパートをシェアするとか、お家をシェアするっていう機会ほとんどないと思うんですけれども、こちらではそれが当たり前というか、年々家賃が上がってますので、そういった形でお住まいになられる方も多いと思うんですが、そこでやはり経験のなさもあると思うんですけれども、そこから来るどこまで期待していいのかとか、どこまでなら許せるのかとか、その辺のバランスも難しくて、トラブルに巻き込まれてしまってとかですかね。非常に感じます。
オンライン上のスキャムだったり最近増えてますけど、そのあたりはどうなんでしょうか？
そうですね。私、今の仕事を始める前は、サイバー犯罪課にいたんですけれども、そこでも日本から詐欺のグループがオーストラリアの住所を使っていて、で、日本の方がそれで詐欺に遭われて、直接書類、証拠ですって送られてきたぐらい、やはりサイバークライムってグローバルなので、なるべく遠いところを選ぶというか、本当にオーストラリアの日本人だけじゃなくて、日本にいる日本人の方もそうなんですけれども、英語が母国語でない方ってターゲットにされやすいので、そういった部分では、やはり、よく聞こえる話は、大体いつも、うますぎる話はやっぱりうますぎる話であることが多いですので、やはり、信頼できる方に、まずは、お金を送るだとか、何か、例えばドライバーズライセンスのコピーを送るとか、パスポートを送るとか、何かアクションを起こす前に、まず一言、 ご相談を、まあ、警察でもいいですし、周りの方に聞いていただいた方がいいと思います。
時に危険な状況にも直面し、辛く厳しい業務も多い刑事の仕事。小沼さんはどういったところにやりがいを感じ、日々の業務に励んでいるのでしょうか。
たくさんありますけれども、やっぱり刑事に回ってくる事件っていうのは簡単に解決ができないものがほとんどなので、まあ、そういったところで難しい事件を解決した時の達成感とかですかね。あとは、まあ、警察官っていう職業で考えていくと、まあ、子どもさんから大人まで誰もが知ってる職業であるので、その社会的信頼に応えることができた時、まあ、いろんな場面あると思うんですけれども、まあ、やっぱりそういった時には、この仕事やっててよかったなっていう気持ちになります。
仕事とプライベート、この切り替え、どのようにされていらっしゃいますか？
時としてやっぱり難しい時もあるんですが、まあ、仕事柄、身体的にも肉体的にもハードな時期ももちろんあって、オンオフをしっかり切り替えて、リフレッシュはできるように常に心がけてるんですね。で、ビクトリア警察では、そういった部分もやはり組織としてサポートをしていて、例えば年間に9週間のどうしても取らなければいけない有給がありまして、もう取らないと怒られるぐらいなので、まあそういったサポートでもしっかり休みを取らせる。あとはシフトとシフトの間に何時間間を空けなければいけないとか、そういった部分でその組織としてもそのオンオフの切り替えっていうのをサポートして、触れているので、その部分はいろいろやりがいがあるというか選択肢があると思います。
メンタルヘルスケアっていうのもかなりあるのでしょうか？
そうですね、先ほどのビクトリア警察の試みの一つに職場でヨガのクラスをやってるんですね。それは仕事中に行ってもいいヨガのクラスなんですけれども、まあ、そういったものがあったりとか、私は個人的に最近ピラティスにハマってまして、週 3、4回行ってこう頭をクリアにする時間を作ったりとか、まあ、そういったところで、そうですね、メンタルのケアはしてるつもりです。
このオーストラリアで警察官に興味があるという方はまずどういったステップを取ったら良いと思われますか？
そうですね、日本と違って年齢制限がありませんので、今そのこれから警察官になりたいと思っている方が今人生でどこのステップにいらっしゃるかっていうところによってまた答えは変わってくると思うんですけれども、一般的に言えば、まあもちろん英語力を高めることと、あと人生の経験を積むこと、今家庭内暴力なんかの取り扱い非常に増えてますので、ああいった時なんか非常にセンシティブな場面に行って、そこで自分がディシジョンメイキングをしていかないといけない、それも限られた時間でっていう部分が多いですので、やっぱり自分の知識だとか自分自身が人生で得た経験だとかっていうのを活かせる場面、またはそういうのがないとしんどい場面っていうのが増えてきますので、やっぱりそこはどんなちっちゃなことでマクドナルドでバイトしたっていう経験でもいいし、何でもいいので、そういった経験を積んでからっていうことと、あとはやはり先ほどおっしゃってたような体力だとかメンタルだとかっていうのは、ご自身を知る、自分を知るっていうことが非常にこの仕事をやってるとき助けになるので、そういった意味でもやっておかれるといいんじゃないかなと思います。
長きにわたり刑事として活躍されてきましたが、今後はどのような方向へ向かっていきたいと思われますか？
これというのはないんですけれども、まあ、最近与えられた新しいその人身取引に関する、連邦警察との連携っていう新しい任務をいただいたばかりなので、まあ、今日本でも非常に話題になっている状況で、また日本からオーストラリアにこう出稼ぎといったらですけども、こういらっしゃって、先ほどおっしゃってたオンライン詐欺ではないですけれども、とても良さそうな仕事に聞こえるからもしれないけれども、それは実際はフォーストレイバーであったり、例えばデッドボンデージっていう、その借金を返すためにオーストラリアに来てとか、今いろんなことが表に出てきてますので、まあそういった部分、その日本との関連も非常に私としてやはり興味がある部分でありますので、そういったところの活動を広げていきたいなとは考えています。
今日はビクトリア州警察の日本人刑事小沼由紀さんにお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。